こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ギターアンプの真実、エレキギターの音色の 90% 以上はアンプで決まるわ。ギタリストであり、アンプビルダーでもある秋松ネオが、エレキギターの音作りをアンプ中心に捉え直す実用解説書である。2019年にリッドミュージックから刊行された176ページの本書は、ギター本体やエフェクターを変えることだけに意識が向きがちな演奏者へ、ギターとアンプが揃って初めて一つの楽器になるという観点を提示する。内容は真空管アンプの仕組み、出力とスピーカーキャビネット、ミッドレンジ、歪みと音量の関係、基本的なトラブルシューティングに及ぶ、さらにマーシャオリ Q5Q、ブーオクス AC30、フェンダートゥーンリバブ、ハイワ DR03 などの代表的モデルにも触れる。機材の収集論ではなく、バンドの中で機能する音を得るために、増幅と再生の原理を演奏上の判断へ結びつけることが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、年初の 90% 以上はアンプという挑発的な前提を音作りの優先順位に変える本書の核は、エレキギターの音色はギター単体では完結せず、アンプを通した増幅・歪み再生の過程によって決定的に形作られるという主張にある。題名にある 90% 以上は厳密な測定値として提示される数値というより、ギター本体、ピックアップ、ペダルだけを最優先する通念に対し、アンプの影響を未落としてはならないという強い問題提起として読むべきだろう。弦の振動はピックアップで電気信号になった後、プリアンプ、パワーアンプ、スピーカーを経て初めて空気を動かす音になる。そのため同じギターと同じペダルでも、アンプの回路やスピーカー設定が異なれば、音の太さ、反応速度、歪み方、帯域の出方は大きく変わる。本書はこの連鎖を意識させ、音が気に入らない際にまず別のギターを買うという発想から距離を取らせる。演奏者が自分の機材を一つの系として観察し、原因に応じて調整するための優先順位の再教育がここにある。次に、真空管、出力スピーカーを分けずに理解するアンプ基礎論基礎編では、なぜ真空管アンプが好まれるのか、真空管アンプはどのように動作するのか、音量とスピーカーユニット、そしてスピーカーキャビネットが扱われる。ここで重要なのは、真空管か否かという単純なブランド分けではなく、信号を増幅する部分と最終的に音を放射する部分が連動していることだ。演奏者が感じる音量はアンプの出力表示だけでは決まらず、スピーカーの特性や本数、キャビネットの構造、鳴らす空間にも左右される。さらにスピーカーは単なる音の出口ではなく、周波数の出方やアタック、音の広がりを決める積極的な構成要素である。本書がキャビネットまで扱うことには、ヘッド部のつまみだけを見ても実際の音は理解できないという簡易がある。真空管の反応や飽和の感覚に関心がある読者にも、まずアンプ全体を音響的なシステムとして見る視点を与える。細かな回路設計の専門書というより、ギタリストが安全かつ現実的に機材の働きを把握するための基礎固めとして位置づけられる。さらに、ミッドレンジと音量の関係からバンドで埋もれない歪みを考える。本書の応用的な論点として明示されるのが、ミッドレンジの重要性と歪みと音量の関係である。単独で弾く場面では、低域の豊かさや高域の鋭さ、深い歪みが魅力的に感じられても、ドラム、ベース、ボーカル、もう一台のギターが加わると、それらは必ずしも存在感へ直結ない。ギターがアンサンブルの中で旋律、コード感、リズムの輪郭を担うには、中域の扱いが重要になる。本書は、必要な音とは単に派手な音ではなく、バンド全体の中で役割を果たす音だという方向へ読者を導く。また歪みは量を増せば良いものではない。ゲインの増加はサステインや圧縮感をもたらす一方、音の分離、アタック、コードの明瞭さに影響し得る。音量との関係を理解することは、小音量で作った音を本番の音量へそのまま持ち込む危うさを知ることでもある。自宅での快適さと合奏での有効性を区別し、実際の演奏環境で EQ とゲインを判断する視点が、本書の実践性を支えている。そしてトラブルシューティングを通じて、故障と設定上の問題を切り分ける。実践編にトラブルシューティングが置かれている点は、本書が音色論だけでなく、アンプを使い続けるための判断力も扱うことを示している。アンプから音が出ない、音量や音質が不安定であるといった問題では、原因を一つに決めつける前に、ギター、シールド、電源、アンプ本体、スピーカー接続など信号経路を順に確認する必要がある。こうした基本姿勢は、演奏前の限られた時間に問題を絞り込む上で実用的であり、不要な部品交換や誤った操作を避ける助けにもなる。とりわけ真空管アンプは高電圧を扱う機器であるため、ユーザーが確認できる範囲の点検と専門的な修理を委ねるべき範囲を混同しないことが重要になる。 本書の価値は読者を安易な自己修理へ向かわせることではなく、機材の状態を観察し、演奏者として適切な対象を選べるようにする点にある。音作りを理解することと音が出る状態を維持することは別の技能ではない。安定した演奏環境があってこそ設定の違いを聞き分け、意図したサウンドを再現できる。最後に、定番ヴィンテージアンプを伝説ではなく音の設計思想として参照する。本書はマーシャル2959ボークセシス30、フェンダートゥインリブ、ハイワッド DR 基礎3などの定番機種からバンパワーのような伝説的モデルまで紹介する。こうした機種名の列挙は単なる名機カタログを目的とするものではない。ロック誌で繰り返し参照されてきたアンプには、それぞれ音量への対応、クリーンから歪みへの移行、帯域バランス、操作感といった異なる設計上、使用上の個性がある。代表機を知ることは、有名ギタリストの音を表面的に模倣するためだけでなく、自分が求める反応や音の配置を言語化するための基準になる。また本書には越川真真鍋ミスターパンタカイとの特別対談も収録されている。技術の説明を実際にロックを演奏する人間の耳と経験へ接続する構成といえる。歴史的モデルの価値を神秘化せず、アンプの使い方と演奏環境の問題として考え直すことが本社の一貫した姿勢である。読者は固有名詞を機材選びの終点ではなく、自分の音を検討する比較軸として利用できる。結論として、本社はギター本体やエフェクターへの関心はあるものの、アンプの操作や仕組みには苦手意識があるエレキギタリストに特に向く。一方で、すでに複数の機材を所有していても合奏になると音が埋もれる、歪みの扱いが定まらない、会場ごとに音の印象が変わると感じる演奏者にも有益である。真空管スピーカー、キャビネット、帯域、音量を別々の知識として暗記するのではなく、実際に耳へ届く音の連鎖として考えられるようになる点が実践的な利益だろう。アンプの不調時に何を確認すべきかという視点も、ライブやリハーサルで機材を扱う読者に役立つ。類書には回路や改造を深く扱う技術書、名機の使用を集めた資料集、特定プレイヤーの音を再現するガイドがある。本書の特徴は、現役のロックギタリストとアンプビルダーという著者の立場から、技術的な基本とバンドアンサンブルでの実用を同じ枠組みに置くことにある。 90% という挑発的な入り口を用いながら、最終的には機材を増やす前にアンプを理解し、聞き、使いこなすという堅実な判断へ読者を導く一冊である。ご支援いただける場合は、秋松ネオ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。